始まりました。インディーズナイト4週目。この番組は 83MHz 市川うらら FM より毎週火曜日21時から1時間放送しています。
この番組はインディーズファンとアーティストを結ぶ新たな才能を応援するコミュニティ番組で、毎週パーソナリティを変えて放送しています。
4週目は木村彩香、藤本舞衣の福岡っ子2人でお送りするけんね。
はい、ハッシュタグあやまいラジオをつけて番組への感想を書いて、ぜひぜひ番組を一緒に盛り上げてください。リアルタイムでもアーカイブからでももちろん大丈夫です。はい、はい、今月は6月、はい、あやかん何かありましたか？
いや、最近ね、ちょっと驚いたことがありまして、
はい、
はい、うちのね、ペットウサギなんですけど、マッシュって言うんですよね、うん、はい、でそのマッシュを最近ね、ちょっとあの可愛い可愛いねって言って膝の上にこう乗せた時に、
うん、
マッシュ実はメスだと思ってたらオスだったんですよ、
うん、
オスで、
うん、
あのマッシュの大事なところがおりました、
はい、マッシュのマッシュ、ね、
マッシュのマッシュがいました。
マッシュのマッシュっていうやつがね、いたんだ、
はい、びっくりだよ。
ずっと女の子って言ってたのに、
3年間ずっとメスだと思ってました。
いや、思い込みってすごいね、は
い怖いね。え、あの、まいちゃん何か最近ありました？
いや、まい最近ね、はい、なんか音響監督さんとかに、うん、今までずっとね、何やってもなんか子供だねとか言われてたんですけど、うん、大人の役がね、できるようになりました。色気のある役、
すごい。あ、でも前ね、聞いたんだよ、ちょっと、うん、いや、すごいね、大人びてた
でしょ、うん、でもね、たまにね、なんか、そう、私 VTuber さんをね、うん、いろんな講師の先生とかに布教しすぎて、うん、なんか VTuber 好きになっちゃった講師の先生がいて、
うん、
なんか講師の先生に、なんかみこち入ってるよって言われるあの、さくらみこちゃんっていう VTuber がいるんですけども、
うんうん、そう、わかりました。あの、また続きはね、降りてお話しましょう。はい、それでは最後までお楽しみください。この番組はアーズプランニングの提供でお送りします。
雨は好きですか？しとしと雨も、ポツポツ雨も、ザーザー雨も、みんないい音を奏でてくれる雨。履き古した長靴を履いて、お気に入りの傘を差しながら、ルンルン気分で雨と遊んだりして、嫌なことがあって、ちょっと気分が落ち込んだ時は、一緒に悲しんでくれたりして、そっと寄り添ってくれる。君のおかげで、また明日も頑張れるよ。雨っていいよね。いつか私も雨みたいに人に寄り添ってあげたいな。
全力あやまいタイムズ。こんばんは、全力あやまいタイムズです。本日も素敵なコメンテーターを紹介します。まずは解説委員の藤本さんです。
よろしくお願いします。
そしてゲストの桃山月香さんです。
はい、よろしくお願いします。
はい、本日のテーマは日本経済についてです。
日本経済、
はい、日本経済についてです。
音楽のなんかお話をできるみたいな。
いや、物価高が続く一方ね、あ、まあ、いずれ消費税増税も行われるのではないかと。
音楽の話って聞いてるんですけど、
いやいやいやいや、まあね、このね、あの、消費税増税について、はい、あの、桃山さん、どうですか？
消費税増税？
はい、あ、そうです、そうです。はい。
あの、オリンピック、パラリンピックとか、まあ、はい、あの、ちょっとしたら万博とかもありますけど、はい、そういうのに財源を避けるのに、 そう、経済対策についてどういう財源になってるのか、うん、まあ、その消費税、うん、国民にかかってくるっていうのは結構困っちゃいますよね。
なるほど。
なるほど。まあ、消費税増税は困る。うん、あ、まあ、まあ、むしろね、あの、消費税を撤廃してほしいくらいでしょうか。
はい、撤廃？
あ、違う。あ、
まあ、はい、そうなんですか。
そうですかね。はい。あ、まあ、あの、解説委員の藤本さん、あの、この意見についてはどうですか？
そうですね。消費税を下げるということは、110円で買えてたものが100円になるということなんですよ。わかりますか？
そうですね。はい。あの、ごめんなさい、どう思います？
まあ、そうですね。110円のものが100円で買えるのはありがたいですけど、まあまあまあ、税金、撤廃するっていうのはちょっとどうか、わからないのかな。
なるほど。つまり日本円の価値が下がり、実質的に国の借金額が増額するが構わないということですね。あ、違う。
あ、違う。
そうですね。はいはい、あの、物の価格が下がるということは、うん、日本円の価値がその分上がったということなんですね。つまり、国の借金である国債の価値もその分上がるのと変わりませんから、国の借金が爆増しますね。
非常に勇気のある発言ですね。
あ、こんな感じの番組なんだ。
あ、まあまあまあまあまあ、そんな感じみたいですね。はい。
そうなんでした、
はい、そうですね。いつもこんな感じでやっております。
やってます。はい、あ、続いては、あの、好きな音楽についてお話を聞きたいんですが。
じゃあ、はい、はい、それでお願いします。
はい、そうです。お願いします。
はい、好きな音楽、
はい、好きな音楽何でしょうか。はい。
夜遊びですね。
おいおい。
もう私が喋っていいんですよね、音楽は。ダメなんですか？
いやいやいや、あの、藤本さん、あの、答えないでください。はい。
解説委員だからちょっと間違えました。
あの、なんで先に言っちゃうんですか？夜遊びって。
桃山さんの解説もしないといけないと勘違いしておりました。はい、失礼いたしました。
じゃあ、違いますとも言いづらいしね。夜遊びさんも好きですけど、
すみません、
あの、桃山について解いていただけたら嬉しいんですけど。
はい。ちなみに、あの、好きな音楽は？
好きな音楽
ここで聞く
っていう。じゃあもう夜遊びさんです。
かしこまりました。
はい、
これからあのちょっとね、桃山さんにね、あの、はい、プロフィールを書いていただきましたので、はい、これをあのお話ししながら深掘りしていこうと思います。は
い、ます、
よろしくお願いします。
お願いいたします。
まず先に、
はい、はい、桃山月香さんのプロフィールを読ませていただきます。
はい、
普段の活動はどんなことをしていますか？っていう質問なんですけど、シンガーソングライター兼女優タレントさんです。出身地は神奈川県藤沢市。特技は裁縫、バドミントン、なんと関東大会、サッカー、全国大会。
はい。すごい。
スポーツも。
結構あれ、運動神経がすごいんですね。
運動好きなんですよね。
今も運動するんですか？やっぱり。
あんまりしてないですけど、でも確かにちょっと走ったりとかするかもしれないです。
そうなんですね。
ちょっと気になるところがいっぱいありすぎて全部読めるか心配なのでざっと全てを読んでから突っ込んでいきたいと思います。じゃあ皆さんにも知っていただきたいので、はい、趣味、落語、お笑い、野球、キャッチフレーズをつけるとしたら、または自分を一言で表すなら、作詞は国語のテスト。
国語のテスト。
そうなんですよ、はい、私シンガーソングライターなので作詞作曲をしてるんですけど、はい、作詞はなんか音楽をやってるっていうよりは国語のテストを出題してるみたいな、これってどう思うみたいな書き方をしてるつもりです。
問いかけている相手に対してっていう感じなんですね。すごい、
すごい。
私もまだこの歌詞とかをこう拝見してないんですけど、ちょっとこう見たらね、もしかしたらこう自分にこう、あ、そうなんだってこう跳ね返ってくるかもしれないですね、その曲的に。うん、
だと嬉しいですね。
心の中に入ってくるみたいな。
うん、
すごい。
すごい。じゃあ続いてもいきます。
はい、いきます、はい。
好きな映画やアニメは、クレヨンしんちゃん全シリーズ、毎年4回くらい劇場で見ます。うん、あと、猿の惑星とか好きでした。
好きでした。
猿の惑星
なんか懐かしい。
見たことある。
でも、あれなんか新しいのありませんでしたっけ？前、昔一回猿の惑星やって。
あ、なんかジェネシス。
ああ、それそれそれ。あれを見たことがあります。はいはい、あ、じゃあちょっと続けていきますね。はい。好きなゲームがフォートナイト。
はい。
はい。これね、ちょっと難しいんですけどね。あの、やっててもちょっとびっくりしますけどね、本当に。あ、じゃあ続いていきますね。はい。休みの日の過ごし方、趣味、落語、お笑い、野球を見に行きます。ラジオも聞きます。YouTube は岡田、
敏夫さんですね。
敏夫さんっていうんですね、 この方は どういう方なんですか？
なんかプロオタクって自称されてる方なんですけど、はい、経済とかについてそれこそ詳しかったりとか、なんかそうですね、学びの多いチャンネルです。あ、
そうなんですね、
はい、私は初めて聞きました。ちょっと検索します。
はい、また後でします。はい、で最近感動したこと、私の YouTube のチャンネルでいろいろ方向性や企画が変わってしまってとても悩んでいた時に、登録者の方や周囲の方から変わらず応援してると言ってもらえたこと、アイドルを経ているし役者やタレント業を増やす中で活動内容が変わると離れていく人もいることを自覚しての YouTube での決意表明だったのでとても救われました。
はい、
やっぱファンの人は強い、
うん、強いですね。はい、あ、で今までで一番嬉しかったことですね。はい、ある仕事を失って落ち込んでいる時にお世話になっているディレクターや先輩に相談したら、失った先の秋をめちゃくちゃ私に悪口言ってくれたこと、あ、すみません、きっと綺麗事じゃないし内容なんかとても言えないですけど、元気出してとかまた頑張ろうねよりも一緒に怒ったり泣いてくれたのが嬉しかったんだと思います。はい、いやそうですね、いやこれはでもすごく心の支えになるかもしれないですね。
そうなんですよね。なんかまあ、うん、アンケートにも書きましたけど、うん、元気出してとかまた頑張ろうね、うん、って、うん、まあ言うじゃないですか普通、
ま、そうですね。
だけどいやいやいいよみたいな、うん、あんな案件さみたいな感じで、うん、もう今はとても言えないけど、うん、すごい一緒に悪口言ってくれて、うん、ちょっとなんか救われたっていうか、うん、そうだなって。だから私も友達とかが悩んでるときは一緒になんか嫌いなやつを呪ってあげる人になりたいなって思いました。
確かに共感してくれる人ってすごい大事だよね。なんかそれだけでなんか救われるって感じがします、うん、めちゃくちゃわかります、う
ん、なんか仕事を失ったから、うん、あ、私のせいだったのかなとか、うん、私がこの案件を壊しちゃったのかなって、うん、自分をこう自責で落ち込むじゃないですか。だからなんか矛先をちょっと相手に向けてくれるっていうのは私のその悩んでる間ではできないことだから嬉しかったです。
なるほど、ありがとうございます。はい、目標や今後やりたいこと、7月のワンマンライブ成功と年内にアルバム化出したいということですね。はい、はい、はい、ではカラオケでよく歌う曲や好きな曲は、すごいあるんですけども、ちょっとゆいとかチャットモンチーさんとか、椎名林檎さん、東京事変、ジャヌダルク、アシッドブラックチェリーズ、軽音の曲とか歌います。え、ジョイサウンドに入ったら桃山月香さんの曲ばかり歌います。
お、自分の曲ばかり歌います。
でもいいですね。入ったら私も絶対歌いたいと思って。
採点機能とか使ったりしますか？うん、
あ、採点はしない、できないんですけど、あの今配信してるんですよ、桃山の曲を。とかずっと歌ってます。
私好きな曲があって、桃山さんの。フェティシズムって曲が好きなんですけど、これはジョイサウンドで歌えますか？歌えますか？
追加します。
お願いします。本当めっちゃいい曲で、私毎日聴いてるんですよ、プレイリストに入ってて。もう皆さんもね、桃山月花フェティシズムって検索して、もうぜひぜひ聴いていただきたいです。
いや、そう、今さっき聞いたんですけど、本当にいい声で歌ってらして、
すごいね、アニソンというか、なんというかね、あの普段のラジオで聞いたりしてる桃山さんとまた違くって、うん、で明るい曲を歌ってる時の桃山さんとも違くって、なんて言ったらいいんだろう、バラードというか、なんというか、うん、もう桃山さんにお話していただいた方がいい気が
する、うん、もうそれが全てですよ。明るいけどバラードではないけどみたいな、なんか
もうね、この感覚皆さんにぜひ聞いていただきたいです。
ぜひフェティシズム、
フェティシズム、はい、聞いてみてください。
ありがとうございます。
はい、今の仕事をしようとしたきっかけ、はい、特にありません。はい、国語の先生になりたかったけど、芸能の道に進むというのは自分の中で決定事項でした。自然にやりたいことが溢れ出した時にオーディションを受けて、そのまま仕事を増やしていきました。何も仕事がなくなったり、事務所を辞めたり、ライブハウスで禁になったり、本当にたくさん悲しい苦労もありましたが、辞めたいと思ったこともなくて、人生で自然のことでしたということですね。なるほど、いろんな経緯があって、
そうですね、
たどり着いたっていう感じですね、うんうん、なるほど、ありがとうございます、うん、で、そろそろちょっとお時間になってしまいまして、
あと
全てが読めなかったんですけども、ちょっとね、桃山さんのちょっとしたこう深掘りができたかなと。
ありがとうございます。こんなに掘っていただいて、
もっと知れてよかったです。はい、ちょっとしたね、また一面も見れるようにね、これからまたまだまだあるのでよろしくお願いします。
はい、
はい、では曲紹介の方をお願いいたします。
現在大ヒット中のアニメ推しの子のエンディングテーマ曲、この作品なんと1話90分という通常アニメそのまま分を第1話で放送するという期待作。なんだまた転生ものかと思ったら大間違い、アイドルサスペンスという不思議な展開から目が離せない。私もこの先気になってます。それでは聞いてください、女王蜂さんでメフィスト。あやまいニュース。
続いてのニュースです。あやまい神社のコーナーにマスコットキャラクターが登場しております。名前はムーキャンです。皆様からのお便りを届ける役として新しく仲間入りすることになりました。このキャラクターはお便りを読んでくれたりするあやまい神社のマスコットキャラクターです。キャラクターの画像はツイッターアットマーク夜更かししないとで公開してますので、これからもムーキャンをよろしくお願いします。
ここで速報です。2023年8月26日土曜日、私藤本舞のセルフプロデュースイベントが開催決定しました。場所は五反田の G6 にて、開催時間は昼夜の2部制で、11時のお昼のイベントはあやまいでいろんなことを好き勝手にやっちゃうイベントなどミニライブありで、私の藤本舞のオリジナルソングのお披露目をさせていただきます。なんと作曲は私の大好きな曲のさくらみこさんの桜風を作詞作曲されているハムさんにお願いしています。皆さんお楽しみに。夜の部は藤本舞がインディーズナイトイベントを企画中です。どっちも来てほしいのですが、お昼の部は藤本の生誕イベントも兼ねておりますので絶対に来てくださいね。
はい、そして浅草新仲見世商店街にて毎週金曜日15時から1時間だけマスコットキャラクターの新ニャカくんが練り歩いてます。さらにですね、6月から配布している新ニャカくんの夏バージョンカード限定500枚を現在販売しておりますので、ぜひゲットしてください。最後に6月25日に新ニャカくんのアテンド任命式が無事に行われまして、胸を張って新ニャカくんのアテンドを名乗れるようになりました。そこで早速のイベント出演が決定しました。7月7日ですね、金曜日、浅草神社にて夏詣のイベントに新ニャカくんと参加いたします。木村はですね浴衣で参加しますので、ぜひ会いに来てください。お願いします。続きましてですね、どこだ、
続きまして現場の桃山さんと中継がつながっております。じゃあ呼んでみましょう。
呼びましょう。お願いします。
現場の桃山さん。
はい、現場の桃山です。桃山からお知らせします。新ニャカくんとちょっと被ってびっくりしました。七夕の日7月の7日にワンマンライブしますが、時間がオープン19時、スタート19時半なので回してください。下北沢ブレスというライブハウスで単独ライブしますので、ぜひお越しください。チゲットというチケットサイトから予約受付中ですのでお願いします。
はい、ちなみに桃山さん去年も七夕ライブやってらっしゃいました
ね。そうなんですよ、結構毎年やってて、
ね、毎年やってるんですね。
浴衣の桃山さんが見れるということですか。
着なきゃいけなくなるじゃん。
いやちょっと楽しみですね。
いや本当にね、生歌聞いてほしいですね。
いやすごい、
なんか曲によって全然桃山さんの表情が違うんですよ。
面白いですね。
普段聴いてるラジオの桃山さんと、また全然違くて、私、ミニライブをで、そばかすっていうアニソンを桃山さんが歌ってるところを聴かせていただいて、歌うとこんなにまた変わるんだっていう感じで、いろいろ曲によって表情が変わるんでドキドキしました。
いやすごいですね。ちょっと私もたくさん聴きます。はい、
ぜひライブ来てください。招待しますよ全然。
行きたいです。
ぜひお願いします。
お願いします。
はい、ここで1曲ですね、桃山さんからの楽曲です。桃山さんお願いします。
はい、新曲です。桃山月花で渋谷、お聴きください。
あのねって言った途端、いろいろいろいろこぼれてきて、考えてた準備が飲まれた、言葉ってなんだっけってぐるぐるぐるぐる考えては、景色についていけずに涙が滲んだ。スクランブルの伝え
うららホストクラブ。
僕は漫画の恋に憧れる純粋系ホスト、あやと。
我か、俺以外か。可愛い子猫ちゃんたち。迷ってす。
ようこそ、我がうららホストクラブ。今宵、姫が選ぶのはどのホストか。姫に選ばれた勝者には、とびきり高いお酒を。敗者には人間を、猫カリカリキャンディを味わっていただきます。
おや、迷える姫がご来店されたようです。俺たちが誠意を込めておもてなしいたします。
いらっしゃいませ。
姫入
りづらい。
私は大失礼しちゃった。桃山月花21歳。今日はどんなイケメンたちが私をおもてなししてくれるのかしら。
ご指名ありがとうございます。僕は、あやと、こちらは、
まいほと申します。
このメニューの中からね、最初の一杯をお選びください。
どうしようかな。
何がいいかな。
もう、
ん？
とっても高いお酒、頼んじゃおっかな。
とっても高い
お酒。とっても高いお酒。
この夢、いけんじゃね？いけんじゃね？
とびきり高いお酒持ってきて！
おー聞いたシャンパンとはいただきました
うわ
じゃあコールいかせていただきましょうか。
いきましょうか。
はい、いきますよ。
いきます
はい。
いきます、いきます、いきます。
いきますよ。
何取りが見えてんのよ。
高い、遠いきり高い酒、100万の酒入りました。
入りました
いきます。
はい。
せーの、もっと、ちょうだい、もっと、ちょうだい、
もっと、もっと、もっと、ちょうだい、
レイ、レイ、レイ、レイ、レイ、なんと、ちょっと、濃い、素敵な、心、愛情、いただきます。今日も、お前は、いい波乗って
ね。隣の、あなたも、いい波乗ってんね。せ、
せ、僕の、中身も、いい波乗ってね。
みんな、今日も、いい波乗ってんね。お前は、好き方、ありがとう、
ありがとうございます。
顔真っ赤じゃん、二人。
いや、そんなことない。ないよね。
ちょっとほてってきたかな。
あ、そうか。そうか。夜にね、酔ってるのか。
ちょっと可愛すぎて。
そう、こうやって酔っちゃ
う。姫が可愛すぎて。
ありがとう。
そうしよう。熱い熱
い。姫が可愛すぎてな。
台本トントンじゃないのよ。
いや、これは台本ではない。メニューです。
メニューか。
ごめんごめん。
台本なんてない。
何を言ってるんだ。
そんなものはない。で、どうやっておもてなししてくれるのかしら。
ちなみにね、
うん、
僕、福岡出身なんだよ。
そうなの？
で、すっごい僕が好きなのが、
うん、
明太子チン。
うん。
チン？
あ、チン、チン、おい。チン。これ食べたいんだよね。いいかな。
どうしよっかな。
25万するけどね。
それはいいんだよ。
姫の財布の中身も気にするのがホストだよ。
あ、え？かっこいい。
なんと。
ホストは、姫の財布も気にしないといけないんだよ。知らんけど。
じゃあ優しいから二人に入れるわ。
この300万のシャンパンタワーとか。ね、入ったら嬉しいけど。うん、まあ、でも、
うん、まあね。
月ちゃんは、
そういうの。月ちゃんだって。
気にしなくていいから。
キャー
ねえ。
俺が払うよ。うん、
まあ。
俺が払うよ。
いや、俺も払うよ。じゃあ、二人で払うよ。
じゃあ、私払う？
あ、どうぞ。
え、
嬉しいな。
いや、優しいな、姫。
嬉しいな。
月ちゃん、優しい。
じゃあ、シャンパンタワー入れて。
うわ、好き！来た。
もう一回さっきのグダグダコール聞かして。
じゃあ、コール行こうかな。
行こうぜ。行くよ。
もっとちょうだい！もっとちょうだい！君の愛をもっとちょうだい！レバーサイズ！
なんと、蝶々、恋、素敵な姫から愛情いただきまーす。
今日も、お前はいい波乗ってんね。隣のあなたもいい波乗ってんね。財布の中にもいい波乗ってんね。みんな、今日もいい波乗ってんね。ありがとうございます。
ちょっと癖になってきた。
いや嬉しいね、ちょっとやっぱ暑いな。
お嬢ちゃんどこから来たんだい。
お嬢ちゃん、
月ちゃんだろ。
どこから来たんだい。
あ、地元は神奈川県藤沢市です。
神奈川県藤沢ってあれかい、あの、うん、ウイロで有名な、
うん、ウイロで有名な、
なんか落語始まってる。藤沢ってとあれかいみたいな。話し方いないわ。
いや、藤
沢親方と申す
わ。確かに落語
で来るけど、ね、ブグバグしてね。
ねえ、あれね。
いや、月ちゃんは、うん、ウイロじゃなくて、うん、
何言ってた。
落語が好きって聞いて。
あ、そうそうそう、落語好きなんだ。
落語のどういうとこが好きなんだい、
う
ん、
どういうところ難しいな。あの、落語って、古典落語っていう単語聞いたことありますか？なんか一個なのよ、うん、もうネタが。例えば、まんじゅう怖いとか、ジュゲムとか、まあ、ういろうりとかもそういう話あるけど、うん、そういう話がもうあって、元の台本があるのに、みんな同じネタをやるわけよ。
うん、うん、そうなのか。
そう、だからお笑いとかだったらありえないじゃん。あ、みんなが欧米化ってやってるみたいな。
あ、なるほど。
人によってこの、麺のすする、ジューってやつとかが違ったりするっていう。
あ、ちょっとそれバトルしてよ。
あ、
バトル、
そば聞かしてよ。
そば、じゃあ、ここにそばがありまして、俺の、そばはこんな感じか。
波打ってんね。
ちょっとわからん。落語をちゃんと聞いたこと
がある。これが美味しいのよ。
ちょっとそれ違う。
違うのか、
これが美味しいのか。やったらなんかちょっと違う音に聞こえてきた。
ちょっとね。おい、ちょっとセンシティブだぞ、これは。
そろそろね。
なんだぞ。
それね、まだエロい話してんの。
違うんだ。違うんだよ。
ホストって何でもありじゃないからね。
ホストに行ったことがないんだ。
うちらがホストじゃ、
今日はどうだったかい。
あ、そっか、あ、そっか、そっか。そういうもんなのかもしれないのか。ごめん、ごめん。否定するのは良くなかったわ。
はい。
はい。
まだ一緒にいたい。うちのホスト、いらっしゃいまし
たか、うんうん、まだ月ちゃんと一緒にいたいよ。
いたいな。
いや、むずいな、
まだいたいな、
これ。どうしよう。
これか、俺以外か。俺以外の、あやとか。
まあいいよか。
もう一回ちょっとじゃあ自己紹介一人ずつもらっていいですか。
あ、じゃあ。
俺の名は、俺か、俺以外か。かわいい姫。マイオ。です。
うん、まよくんね。はいはい。
僕から行かせてもらおうかな。僕は漫画の恋に憧れる純粋系ホスト、あやとだよ。
歯医者は、あやと。
じゃあ、この罰ゲームやめてもらおう。さっさと罰ゲームやれ。さっさと罰ゲームやれ。自己紹介。
死ぬ。殺されてしまった。
さっさとこの猫用カリカリをね、食べてもらいます。あ、もうじゃあ月ちゃんもせっかくだからこれ食べてもら
おう。なんでだよ。
食べてもらおうかな。
やだよ。
か
わいい。僕と一緒に
可愛い地獄まで落ちてくる。
やだやだ。
猫用のカリカリを食べてもらおう。
個包装されてんだ、臭いから。
猫用のカリカリだよ。
書いてみる。
猫用のカリカリ。
わ、ちゃんと臭いじゃん。
超絶な匂いだ。やばいぞ。いただきます。
じゃあ33221。
これコールあるんだ。猫エサーコール。
猫エサー、これは吐きそうですか。またのご来店お待ちしております。また会おうね、姫。桃山姫からご注文入りました。ありがとうございます。それでは聞いてくれ、
桃山月花で大人。
私の話聞いてた。そんな声 全くわからない。
ひっそりと佇む建物、ここはうらら学園のうそこわクラブ。この隠れ家に全国から寄せられるたくさんの手紙、そこに綴られた嘘みたいな怖い話の数々。そんな恐怖郵便の中から一体どんな怖い話が飛び出すのでしょうか。
では始めよう。
はい、あやかさん。
はい、あやかさん。
今宵一通目の恐怖郵便を読んでみよう。藤本くん。
はい、あやかさん。これは小学生の時に私が体験した話です。
あの頃は団地に住んでいたので、友達も団地住まいの人が多く、よく集まっては公園で遊んでいました。夕刻、あれは16時ぐらいだったでしょうか。季節は冬でした。4人でかくれんぼしようと誰かが言ってきたんです。楽しそう。17時に帰らなくちゃいけんけど、その時間までやろ。じゃんけんで負けた人が鬼ね。じゃんけんポン。そして鬼が決まり、かくれんぼが始まったんです。私はじゃんけんに勝ったので、友達と茂みに隠れていると、どこからか赤ちゃんの泣き声が聞こえてきたんです。
いやいや。
最初は無視していたのですが、急に泣き止む様子がなく、赤ちゃんに何かあったんじゃないかと思って、かくれんぼのことはそっちのけで、二人で声のする方へ行ってみることにしました。探してると、ふとある団地の方を見上げた時に、ベランダにいたんです。あの泣いてる赤ちゃんが。あそこにいた。まだ泣いてる。こんな寒いのに赤ちゃん一人でベランダにいるのおかしいよな。ママはどうしたのかな。他の友達も赤ちゃんの泣き声が聞こえていたらしく、いつの間にか5人全員集まり、かくれんぼのことなんて忘れていました。なあ、あの団地の赤ちゃんのところ行ってみようぜ。
やだよ、怖いもん。
行こう行こう。男の子2人は女の子の言葉を無視して、その赤ちゃんがいる団地の階段を登っていきます。赤ちゃんがいる部屋は5階。5階まで階段で上がらないといけません。みんなでゼーハーゼーハー言いながら登っていると、とうとう赤ちゃんがいるであろう部屋に到着しました。ふと一人の子が何かに気づいたんです。ねえ、赤ちゃん泣いてなくない？え、本当だ。ママが気づいて部屋に入れたのかな。みんなで赤ちゃんが泣き止んだことに安堵していると、誰かがポツリ、中見てみ。はあ？当時団地のドアの下に手紙を入れるポストの小窓がついていて、その蓋を押すと室内が見えてしまい、家の中がどうなっているのか分かる構造になっていました。日頃から他人の家を覗きいたずらをしていた男の子たちは躊躇なくドアに近づいていきます。やめときよ、よくないってそんなことすんの。 ビビッとだ。そんなんじゃないけどさ。じゃ、おっさき。そうして言い合いしていた中、一人の男の子が中を覗いてしまったんです。最初は顔をしかめていたりしていたのですが、突然、男の子は尻餅をついてすぐさま階段を駆け下りていきました。私たちもそれに驚いてしまって、訳も分からず彼に続いて駆け下りました。おい、どうしたん、いきなり叫ばんでよ、怖いやんか。やばいって、マジでやばいって。何があったん、赤ちゃんが。ああ、赤ちゃんがさ、こっちに向かってきたんだよ。みんな何も言えずにその子を見ていると、その子は青ざめてあからさめに挙動がおかしい。みんなその子を心配していたのですが、気づいたら17時になっており、あたりが薄暗くなっていたので、その日はそれぞれ帰ることにしました。その子はその出来事から学校に来なくなり、みんなで家まで会いに行ったのですが、その子に会わせてもらえず、そして一月と経たないうちに転校してしまいました。転校した子は今どうしているのか、あの時に赤ちゃんの何を見たのか、そしてあの団地にはまだ赤ちゃんがいるのか、他の子たちも私も行くのが怖くて近づいていません。私が体験した嘘みたいな怖い話でした。はい。さて、お二人は嘘みたいな怖い経験やしている怖い話はありますか？
桃山さんありますか？
いやー、ないよこんなの。赤ちゃんどうだったんですかね。
わかんないんです。
怖い、どういう
こと。これ本当にわかんないんですよ。
でも赤ちゃんで言えば、弟がめっちゃちっちゃい時に、だから私が5歳とか6歳ぐらいの時に、なんか弟が泣いてるのか他の子かわかんないけど、赤ちゃんの泣き声してるなぁと思って実家でね、寝室から聞こえたんですよ。で見に行ったら別に弟泣いてなかったんだけど、なんかあのカセットコンポ、なんていうの、あの音聞くやつ、
あ
ーあれが燃えてて、
え、
全く意味が分かんないんだけど。
燃えてたんですか？え、それは、え、機械が燃えてたじゃなくてカセットテープみたいな。
あ、違う違う、そう、機械が燃えてた。だからカセットの中、そのカッチャンって押してギーって開くじゃないですか、あれ。
ます、
うん、あそこの中身が燃えてたのね。
え
ー、あ、そっか、もうぐるぐるぐるぐるぐるってするから熱で燃える、摩擦で。
カセット入ってなかったけどね。
怖い。
それ誰も触ってないんですか？
触ってない、触ってない、夜だし。で意味が分かんなくて、でもう怖すぎて泣いて、私も5歳とかだったから、
で
親がどうしたのって入ってきて、カセットのところ燃えてるって言って、なんかタオル、バスタオルとかバンバン叩きつけて消火してなんとかなったんだけど、だからなんか泣き声聞こえるなって思わなかったら、ぼやとかじゃ済まなかったし。
本当ですよね。ってことはお知らせしてくれてたってことですよね。
わかんないけど、電化製品怖っとも思ったし、いい意味だったけど、なんか良かった、怖かった。
いやでもその当時はすごくトラマ並みの怖さですよね。
何が起こってんのか分かんなくってさ、
そうですね、
なんか料理以外でお家で火を見ることってないじゃん。
そうですね、ないです、ないです。あ、一度だけありますけども。
何があったんですか？
一度だけありますけども、ちょっとこれはまた次の機会に、はい、お話をしていこうと思います。
落語とかでこういう怖い話いっぱいありそうです、
ね。あ、ありそうですね。
もうそれこそ階段はめっちゃある、うん、もうベタだと皿屋敷とかも、ちょっとなんかポップになってるけど、
あ、1枚2枚、
そうそうそうそう、
なるほど。
キクさんがね、うん、出てきて、
先ほど桃山さんから落語も実はなんか、うん、結構最近風、うん、今風になってるっていうお話を、うん、マイルドになってるっていうお話を聞いて、うん、すごいいろいろ楽しそうって思って興味が湧いてきました、う
ん、ぜひ聞いてほしいです。
すごいね、昔から現代までやっぱりこう進化していくんですね、落語って、
うんうんうん、てかまあ文化がどうしてもやっぱ違くなっちゃうじゃん、まあ、それこそカセットって言っても分かんない世代も増えてくると思うから、うん、CD がとかパソコンで音聞いてたらスマホでっていう置き換えてるうちにネタそのものがちょっと変わるみたいなことはあるんじゃない？
なるほど。
じゃあ最近だと残酷になっちゃうから、そのジュゲムとかも皆さん知ってますかね？
知ってますね、まいちゃん。
ジュゲムとかも、私が知ってるのは、なんか、最後、マイルドな、もう終わっちゃったよみたいなお話なんですけど、うん、 いろいろ名前を言ってたら、ジゲムジゲムって名前言ってたら終わっちゃったよっていう。頭痛いのなくなっちゃったよって話なんですけど。
すごい端折った感じで。ありがとうございます。
違ったと。
そうそうそう。またちょっとそこの話もね、深掘りしていけたらと思います。うんうん、はい。さてね、リスナーさんからのね、嘘であった怖い話、お便りをお待ちしております。自分が体験した話や知っている話、怖い話でも OK です。
聞いてみたいですね。
はい、聞いてみたいです。
お便りはインディーズナイト公式サイトのお便りフォームからお願いいたします。
次回の嘘みたいな怖い話は何でしょうね。あなたの恐怖はすぐそこにあるかもしれませんよ。
あやまい神社。
今月もあやまい神社を反映させたいと思います。あやまい神社とはリスナーさんのお悩みや前回のお題のお便りを送っていただき、あやまいでお悩み相談するコーナーです。では早速ムーキャンがお手伝いに来てくれました。ムーキャンをお呼びしましょう。では一緒に言いましょう。せーの、
ムーキャー。はーい、あやまい神社のマスコットモフー。
かわいい。
かわ
いい。ムー
キャ
モフ。かわいい。おいでおいで。かわいい。どうしたどうした。
ねえねえねえ、のね、あのね、桃山月香さんは、はい、YouTube で海みみなさんっていうお名前で12万8000人のもう登録者がいる YouTube をやってるんだよね。
ああ、恐縮です。
最近 YouTube チャンネルでいろいろ方向性や企画が変わってとってもとっても悩んでたって聞いたんだけど、どういう感じだったの？
むっきょん、最初から聞いてくれてたんだ。ありがとう。いや、そうなんですよ。海みみなチャンネルっていうチャンネルを私が海みみなちゃんとしてやってるんですけど、もともと海みみなさんっていう子がいて、でチャンネルをやってたんだけど、とあと、まあ、めいちゃんもかちゃんっていう2人がいて3人でやってると。でセンターがみみなちゃんだったんだけど、みみなちゃんがなんかまあ辞めるとなって活動を、で2代目を募集しますっていうオーディションに私が参加して合格して、ミミナちゃん2代目として活動してたのね。なんだけど、まあ、やっぱさ、名前がそのままで別の人が同じチャンネルにいて名乗ってるっていうなんか違和感とか、初代のミミナちゃん応援してたのに誰やねんみたいに、やっぱずっと見てる人たちってなるからさ、10万人以上の方々がいて、そこでなんか、まあでも合格したからさ、みんながどう思ってるか分かんないけど頑張るしかなくって、でほどなくして、ロケが福岡でやってたんだけど、九州でやってたんだけど、それこそでめいちゃんともかちゃんも別の活動音楽をやってみたいとか、いろいろなんか3人で月に、まあ、何本も撮るために集まるっていうのが難しいねってなったんだよね。でじゃあみみなチャンネルを2代目の桃山月か私に託しますってなって、ミミナちゃんいなくなってめいちゃんもかちゃんもいなくなるんかいみたいに多分みんななっちゃうじゃん。後から入ってきた人、知らない人がなんかその人のチャンネルになっちゃう、全員いなくなってっていう状況で、まあいろんなご意見をいただくことがある。なんかなんだろうね、ドラえもんの声優さん変わるみたいな。
わかるモフ。
なるほど、
わかるモフ。モフルはどっちもモフルんじゃないモフ。ムーキャンはどっちも好きモフ。
ありがとう。ね、そうなの、そういう風に言ってくれる方もいて、頑張るしかないなと思っていて、で全然関係なくシンガーソングライターのことタレントのこと3人でやってたチャンネルがあったの、ミミナチャンネル関係なくね。でそっちがなんかカラオケの企画やってたら権利の問題でアカウントバンされちゃって、著作権とか隣接権とか でそっちも結構迷ってたんだけど、で2人をねミミナチャンネルに呼んで3人でこっちでやろうっていう風に決めたんだけど、それはそれで知らねえやつが知らねえやつ連れてきたんかいみたいになるかなとも思ったし、なんか私が後から入ってきてってみんなから厳しい意見をもらいながら活動してたことをこの2人にも経験させると思ったら、それもそれでちょっとかわいそうかなみたいな。やっぱ DM とかでさ、初代返してくださいみたいな言われることとかあったから、
そうなんですね、ひど
いもんのでどうしようかなってすごい迷ってたんだけど、まあ、それでも応援するよって言ってくれる人とか、2代目 もファンになったからちゃんと耳なとして胸張っていいんだよみたいな。すっごい減ったけどね、チャンネル登録数8000人とか減ったけど、私のせいで。けど残ってくれる人たちが残って応援するって言ってくれてるなら、その8000人を取り返すぐらい、もっとね1万人5万人って増やせるチャンネルになれたらいいなと最近前向きになりました。どう思う、ムーキャン？
ムーキャンは好き、モフ。もう、YouTube 見たモフけど、あのね、あの、温泉会とか好きだったモフ。
ありがとう。
みんなも見てほしい、モフ。
お願いします。
ドキドキするモフよ。
あの、私もドキドキしました。
ありがとうございます。
あの、女性なのに好きになっちゃいました。
うん、あら、そう、ぜひ皆さん。
コスパがとってもモテるモフ。
嬉、うん、しい。
これからも、応援してるモフよ。
頑張ります。海みみなチャンネルです。ひらがなで海みみなです。お願いします。
今登録するモフ、
はい、嬉しいわ。ありがとう、本当に。
続いてはじゃあ、はい、お便りを読んでいきたいモフ。
お願いします。
たくさん送ってくれてありがとうモフ。
ありがとうございます。
モフモフ、はい、では熱いヒロヒーロさんモフからでございます。モフこんばんは。梅雨は湿気と雨が強くて、蒸し暑くて困ってます、モフ。カビたパンを食べずに生きる方法を教えてください、モフ。さっさと、さっさと食べる、モフよ。
食べる、モフよ。
ハリさんさんからのお便り、梅雨の乗り越え方をお便りします。好きな雨傘と傘さしてお出かけします。いい、モフね。よう、うん、水が好き、モフか。あー、ありがとうございます、モフ。じゃあ、駆け足で最後、一つ読む、モフよ。ラジオネーム、サニアさんから、モフ。まいちゃん、一人旅からお帰りなさい。ありがとう、モフ、うん。旅の様子あげてもらっていたので、ご飯食べそびれたり、言葉や地図に苦労して、なんとなく楽しんでるなと、拝見しておりました。ありがとう、モフ。行動力があって、すごいなと思います、モフ。お仕事なの、モフよ。雨の日の過ごし方、仕事の日は雨だからといってサボったりするわけにもいかないので、休日の雨についてお話ししようと思います。で、不精なものなので引きこもるに限ります。とはいえ晴れてても用事がなければ出かけることも少ないですが、近所にお買い物くらい外出し料理することが多いです。一番手間をかけたことがあるのがいろんな野菜をミキサーですりおろした無水カレーを作ったことです。すごいモフな。ただ作りすぎてしまうのが難点で、食べてもなかなか減らず、時期的に台所に出したままにできず、狭い冷蔵庫に詰め込むなどして対処に苦労しちゃいます。モフ、お二人のお料理トークなど聞いてみたいです。モフ、ありがとうございます。モフ、お料理トークか。
お料理トーク、
桃山さん、モフは、
お二人に聞かれたけどいいですか、私で。
お料理するモフか。
あんまりしないですね。
なんか食べも作るモフは、
はい、作るモフは切り干し大根が結構好きで作ります。
わー、好き。すごい大変なやつ、モフな。
家庭的なものを作るんですね。
ありがとうございます。2人は大丈夫ですか？1個ずつぐらい言っとく？
ツイッターで言うモフ。
ツイッターで見てください。
メールが採用された方には手作りおみくじを送るモフよ。
はい、次のお題は夏は海派山派、それでどう過ごしたいです。お便りお待ちしております。上杉くん、週刊少年マガジンでもアニメでも大人気を誇っている作品、五等分の花嫁の映画主題歌となっています。顔は似てるけど見た目や性格の違うおてんばな五つ子。さて、主人公と結ばれる花嫁は一体誰なのか。ちょっと待って、そこまで言っちゃうの？見てるこっちがドキドキしちゃう。そしてちょっぴり泣けちゃう。ヒロインたちの主人公に対するキュンとするシチュエーションがそれぞれあって、ちなみに私の推しは2番目のニノちゃん。この子、実は料理得意でツンデレなところが私の心をぐっと掴んできたの。ツンデレ最高！この曲の映画 MV には誰が選ばれるのか伏線があったり、なかったり。ぜひ映画も見ていただきたい作品の曲、中野家の五つ子で五等分の奇跡、お聴きください。
お送りしてきました今夜のインディーズナイト、いかがだったでしょうか。そろそろお別れの時間となりました。今月は桃山月花さんにご出演いただきました。ありがとうございまし た。
ここで番組からのお知らせです。インディーズナイト公式サイトでは過去の放送をいつでも視聴できるアーカイブがございます。聞き逃した方もインディーズナイト .com にアクセスしお楽しみください。
またリスナーの皆様からは番組へのお便りも募集しております。公式サイト、お便りフォームやツイッターの DM などでお願いいたします。
来週第1週目はシンガーソングライターのユニさんがお届けします。それでは読んでみましょう。せーの、ユニさん。
第1週目、ユニです。こんばんは。早舞のお二人に聞きます。あのやばジメジメした空気がいっぱいありますけれども、あのなんか何の飲み物が一番合いますかね。お願いします。
はい、ありがとうございます。
では一人ずつ行ってみましょう。
では私は炭酸水です。
炭酸水、はい。では梅山さん、お願いします。
私はチャンネルで飲んだんですけど、それこそ、うん、すっぽんの生き血カットになりました。
え、飲んでるとこがじゃあ YouTube で見れるってことですか。
すいません、全然なっちゃって。
なんで検索したら出てきますか。
ひらがなで海みみなです。
海みみなさんで、
皆さん検索してください、登録してください。そしてすっぽんの生き血か、
やばいな。
でも案外なんか飲めたね。
飲めました。
お酒と割ってあるから
赤ワインで飲んだ。
飲んでみたい、元気になりそう。ちょっと、
ね、気になるね、
うん、
飲んでみたい。
飲んでみたいです、
は
い。
あ、ちなみに私はあの濃いカルピスです。
あー、
はい、いいな。冬でも飲みたいけどな。
うん、飲みたい。
あれ欲しいな。
はい、YouTube のあやまいチャンネル、木村彩香と藤本舞、あやまいチャンネルの Twitter もありますのでチェックよろしくお願いします。
それではお別れです。次回も元気にお会いしましょう。ここまでのお相手は木村彩香と
藤本舞と
桃山月花でした。
せーの、
ならねー。